エンドミガイのバルカン半島東京ミルク放送局、
皆さんこんにちは。
第
279回目の配信です。
はい、
東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつスカイウォーカーです。
この配信はしがなみさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球などについて思いつくのは気の向かいに語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
いや
あげましょう。おめでとうございます。はい、どうしたんですか。なんて言いました。
ちゃんまつスカイウォーカーになりました。
ソラールキー一門に入門しましたか。
そうです。そうです。
概念ですかね。
スカイウォーカーは概念だから。勝手に自分が言っていいっていうことを今回証明したから、
はい、あ、名乗ればいい。
エピソードないんで
自称
気持ちの問題だってことを。
三代目魚竹浜田康夫みたいな。
そうだって2020になると思い追わせといて、スカイウォーカーになるっていう、
あ、一歩前へ進むっていう、うん、さらに、うん、やっぱチャンマス2020だとクライシス2050みたいです
もんね。やばいあれつまんないやつはダメだよ。
そうね。いやあっという間になんかね、年が明けて2020年令和2年ですか、
はい、
なりましたけどね。なんかありました。
ないあるけどない、もう覚えてない
ね。ということでですね、ちょっと今回はですね、
あるけど覚えてないよ。
うん、まあ僕もあるけど覚えてないっていうか、まあその取り立てで言うほどの、まあだから今回はちょっとですね、雑談をしようやっていうことでですね、はい、雑談をしようやないかいということですね、俺たちの年末年始2019-2020です。
はい。
はい。
でも何もないって言って
たよ。何もないですけどね。
だからとりあえず、はい、年末のイベントに来てくれた方と、
あ
と一昨日ね、一昨日の、はいはい、あの名人会じゃねえ、
あ、はい、放送禁止演劇陣
営に来ていただいたお客様に関して、はい、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。おかげさまで大盛況でございました。いずれも
ありがとうございます。
ありがとうございます
ということですね。まあ年末年始、あの年末のあの、
はい、
あれか、ウェザリングウィズユ
ー、あ、ミルクボーイの M1 優勝から始まりね。
あれも振りか。
あれもなんかちょっとなんか
年末のイベントなんだっけな、
盛り上がる。
年末、あれ
と、第3回東京ミルク大賞。
あ、そうだ。
東京ミルクアワード2019。
ミルク。
ウェザリングウィズユー。
ミルク大賞に関しては本当過去最大にピンチだったね。
過去最大にピンチって言ってましたね、ちゃんまさんね、
準備が全く間に合わない。
はい。
上に、
はい、
もう本当に、ね、終わった後に、
はい、
正月明けてから、
はい、
あっていうことが多々あった。
あってどういうことですか。
要はね、結局ね、自分のランキングを作れないかったのよ。
ああ、はい。
それをやる余裕がないっていう、これもう一番破綻してるパターンだよ。
なんとか形にはしてましたよね、でもね。
形に、で、あって思ったのが、一番あって思ったのは、
はい、一番あったの、はい、
エンタメランキングなのに、
エンタメランキングですよ。
まず、なんていうの、うちらミルクホールの公演をランキングに入れてない、うん、
実は僕最初のランキングだと入ってたんですよ。
あ、じゃあランキングから落ちたってことでいいの。
第1位はレッツゴーギャングって言
うと思ったんですよ。いいじゃん、いいじゃん。それはいいじゃん、言っていい、新庄君言っていい、
自分の主演作を。
うん、いいんじゃない、新庄君言っていい。
いや、でも思ったんですけど、でもやっぱ10個しかないじゃないですか、うん、10個しかないのに、ちょっとやっぱね、手前味噌的なものを入れるとちょっと他の紹介したいものもあるのにどうかなって思って、で俺だけそれやってもちょっとどうかなと思って、
あ、じゃあ一応
入れては
いました、考えて外したんだ、うん、だったらいいよ。俺忘れてたからね、完全に。
うん、いいんじゃないですか。個別の特集会もやりましたし、
まあいいか、うん、っていうのと、あとこれはね本当に素で忘れてた。
はい、素で忘れてました。
素で忘れてたのがラグビーだ、
はい、あ、ラグビーね。
あ
ー、ワールドカップね。
うん、
まあね、日本中が熱狂のるつぼでしたね、
ラグビーワールドカップの、
はい、
決勝トーナメントに進むスコットランド戦がやばかった、
うん、ああ、スコットランドね、
スコスコが、
スコスコ
あれはやばかった、
ジャイキリですね、
うん、あれをね、うん、6位ぐらいに入れなきゃいけなかったはずなんだけど、ああと思って、
後から思い出すもんですからね、それね、
ああ、やばいと思って、でそれぐらい、
うん、はい、
冷静 に、
うん、
ランキングを作れないぐらい追い込まれてたね。
まあね、だって僕も前日の夜までランキングはちゃんと10位までできてなかったですもんね。
うん。
それはまあちょっとね、別のことをやってたからなんですけど。はい。
申し訳ございませんと、はい、でもとりあえずまあでもね来てもらってそこそこ盛り上がって新庄君が最後ね歌歌ったからよかったから
最後喉ぶっ壊れましたから ねあんなことないですよ
ね、ないよね
今までだって公演とか舞台でやって結構その共演の方々とかですねこあの喉を痛めたり声出なくなったりとかする人結構いたんですけど僕だけは一切
そう新庄君その辺大丈夫だよね
張っても叫んでも何しても荒げても全然僕大丈夫だったんですけどだから僕は声潰さないもんだとか勝手に思い込んでたんですけど最後の最後で簡単に声出なくなりましたね
なったね
カスカスに
しょべしょべと思ったけど
もうだからもうあの筆談みたいになってましたもん、うん、あのここの字を読んでくださいみたいなあったね
まあでも本当で
も天竜源一郎みたいになってたん であ
とそうね、はい、映画来るもね
ああはいはいはい
映画来るも
友達ん家に行ってホームシアターでみんなでワイワイ言いながら見よう
ぜ見ようぜっていうのも、はい、準備が間に合わなさすぎてテロップを出してないし、はい、うちらの開始のマイクを立てる隙がないっていう
あ僕らのマイクがなかったからいまいち実況してる感がなかった
なかったんです
あの二木さんの笑い声の方がでかかった
そうです
クレームクレームじゃないわ、まあ、
クレームじゃない
お客様からのご意見が
いやだ本当に、はい、本当にね間に合わなかった
いろいろねちょっとまあ反省材料ありますよねまあでも来年に生かせれば、はい、来年はまたどうなるかわかんないですけど、はい、でも来年の日程はもうすでに決まっております、はい、来年中か今年か
こんな今年のイベントをもう決めてるポッドキャストなんかない
よない年末のねしかもほぼ1年後ですよ
さもう先に発表しちゃっていいんじゃないですか、
は
い、日程を
2020年
はいグランドスケジュールです。
どこどこどこどこどこどこ
基本的には毎週更新しつつ。
更新は毎週の予定ですね。はい。で、イベントとしてはですね、年末の12月29日火曜日
お
第4回輝く東京ミルク大賞。
2020年の12月
?12 月29日。
知らねえわ、そんな先のこと。
でも火曜日ですよね。
じゃあ28位が仕事納めだ。うん
ああ世間はお休みってことですか？
そう。
あならいいのかな。
梅次郎さんがどうやって来させるかってことを考えて29に放り込んだから。
みんながみんな28で終わってそこから正月休みではないですからね。いいけど。
梅次郎さん有給使ってきてください。まあね、30だと遅すぎるし。
そうですね。去年一昨年か、うん、やった時は30で遅すぎてみんな帰省しちゃって来ないっていうのがありましたね。
ピンポイントで。で29。皆さんも12月29日上げといてください。
はい、
もう
今から言っとけば大丈夫
1月の10日に言ったからなと12月29日開けとけって
ねはいそうですねもうだから今年ね来ていただいたお客様もですね非常にだってあれでしょだ映画もあったからフルフルで言ったら6時間であったわけですよ
そうです
間のまあ1時間ぐらい休憩あったりとかもしましたけど
みんな暇ね
まあそうですねうん、でもなんかもう本当にお腹いっぱいだっつって、ね、はい、書いた方もいますし。あ、で、これお手紙をいただいたんですけど、
はいはい、
実はですね、この、放送には載ってない部分の、
はい、
第3部のオフレコトークショーのところですね、はいはい、の最後にですね、一応ちょっとね、言葉は良くないかもしれないですけど、ベストリスナー賞みたいな、2019年の、
はい、
ベストリスナー賞っていうか、まあ、我々の活動に、最も、貢献してくれた方ということでですね、名古屋の梅次郎さん、
はい、
梅次郎枠をたくさんご紹介していただき、はい、俺たちの梅次郎枠という特集会を
作ってもらった信号を作ったからね
信号を作っていただいたということでですね、非常に感謝を申し上げたいということで一応梅次郎さんに受賞ということで、
はい、
あと梅次郎さん のテーマ曲を僕が替え歌で作って、
はい、
歌ったりとかですね、はい、その CD を差し上げたりとかですね、いろいろしたわけです。
はい。
はい、で、その梅次郎さんから、お手紙をいただきましたので、ちょっとだけ、はい、抜粋して読ませていただきます。はい、新庄様、2019年お疲れ様でした。そして年末イベントもお疲れ様でした。ラストのサプライズは驚きました。いただいた CD も聞きました。何でしょう、何回も聞いてます。本当ですよ。さてドラゴンズ、こちら名古屋で放送しているローカルなドラゴンズの番組をいくつか録画したので送りつけますよって言って、名古屋ローカルのこちらでは絶対に見れないものをですね、僕だけのためにすごいレーベルもなんか僕がやっつけて作ったコピー用紙の裏表印刷で折り紙したやつとは違ってなんかすごいちゃんとしたやつを ありがとうございます。
ちょ
っと自宅でひっそりと、
梅次郎さんにはもう最大級の感謝だね。
本当ですね、足を向けて寝れないですね、名古屋に。
また泊まりに行かなきゃね。
いやいや、もうそんな声をかけするわけにいかない。名古屋のアパホテルに泊まりながら
また容赦なく泊まりに行かなきゃね
名古屋のアパホテルか、あの名鉄バスセンターでネット
ワークします。はい、はい、
ありがとうございます。はい、そして、最後ですね、あの2020年、はい、ミルク放送局新庄さん、ちゃんまつさん、冷蔵庫マンさんにとって最高の年となりますように、それでは失礼いたします、名古屋の梅城ということでね、
はい、
いただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年もあのいろいろと何かとお世話になるかもしれませんが、よろしくお願いします。はい、ということで、一応そのイベント自体はまあつつがなく終了したんですけども、ちょっとあの本当にあの詰め詰めにしたのと、あのトークがもう非常に盛り上がってしまったのと、あのもろもろありまして、本当に全部やりたかったことが全部できなかったんです。
実はね、
実は最後はしょってね、あのエンディングとかやったんで、僕の喉がぶっ壊れるっていうのがあったんですけど、本当はやろうとしたのは、あのみんなの MVP 紹介コーナーみたいな、
はいはいはい、
あのいつもやってるんですけど、いつもはそのランキングの後ろにくっつけてやってたんですけど、はい、あれですね、洋画部門の俺的 MVP とかですね、うん、そういうのがあったんですけど、うん、ちょっとそれをご紹介できなかったので、はい、また今度あの配信の時にやりますって言って端折ったんで、はい、じゃあちょっとそれをご紹介させていただこうかなということで、はい、で一応あのそのおさらいとしてですね、ランキングがあったわけじゃないです、それぞれの、
はい、
はい、一応口頭で申し上げておりますけど、ちゃんまつさんの10位がデスストランディング、
もうバババって
言っちゃって、9位ケイオン、8位イエスタデイ、はい、7位 AI で蘇る美空ひばり、はい、6位打点、5位ミスターガラス、4位天気の子、3位ブルージャイアント、はい、2位スターウォーズスカイウォーカーの夜明け、1位この世界のさらにいくつもの片隅ということで、はいはい、で新庄のランキングは、10位兄につける薬はない、9位王様になれ、8位アクタージュ、7位白箱再放送、6位すみっこ暮らし、5位がワンスアポンアタイムインハリウッド、うん、4位ジュバンジネクストレベル、うん、3位クリード炎の宿敵、うん、2位、同率2位で有田と週刊プロレスと、うん、とバジジャン行事さんと小さな迷子、うん、1位が天気の子、ああ、そして冷蔵庫マンさんの10位がハッピーデスデイ、うん、9位ジョーカー、8位天気の子、7位スターウォーズスカイウォーカーの夜明け、はい、6位運び屋、5位ハンターキラー、先行せよ、4位 T34 レジェンドオブウォー、はい、3位草間彌生インフィニティ、はい、2位イエスタデイ、1位がアス、はい、というね、はいはいはい、この30本でございましたけども、はい、それがあってのこの中での MVP みたいなことですね。
この中での MVP なの？
いや、そういうわけじゃないんですけど、このまあまあ、これも一応、こういうの下敷きとして、じゃあ、何が MVP なんだっていう話でいきましょうか。はい。はい、必ずもここから出さなくていい。
主演男優賞と主演女優賞なんじゃないの？
あ、っていうくくりで。
っていう風の話じゃなかったっけ？
なんか、僕も毎回、そんな感じでやってます
けど。主演男優賞と主演女優賞と、はい、ベスト〇〇賞でしょ？
そうですね。
この3つでしょ？
その3つですね。
ちゃんと用意してきたよ、それは。
ああ、はい。じゃあ、お願いできますか。
主演男優賞。
主演男優賞から。
はい、ノミネート。
はい。ノミネートね。いいですよ。
いいですか、
ノミ、
はい、
何人がまず、
候補が。まあ、これはね、主演男優賞ですから、
はいはい、
ジョーカーのホアキン。
ホアキン・フェニックスね。はいはい。
で、アルキメデスの対戦の田中ミン。
あ、田中みん、はいはいはい、
目がね、ピッカーってなったとこね、
まあね、助演枠ですけどね、いい仕事しましたね、
素晴らしかったです、あれ
は素晴らしかったですね、
はい、ミスターガラスの サミュエル・エル・ジャクソンの白痴芝居1時間喋らないでごまかすっていうあとはまあ、はい、ワンサーパンアタイムインハリウッドのブルース・リー、
はいはい、ブルース・リーね、はいはいはい、
ブルース・リーでしょ、ブルース・リー
印象に残ってますね、はいはい、
あとまあクリードのドラゴ、
あ、ドラゴね、はいはいはい、
あと緊急検証ザムービーの、はい、飛鳥昭雄先生です
。飛鳥昭雄先生、あ、去年の正月1年前ぐらいですよね、
まあまあ、あれなんか、はい、見直したら泣いちゃってさ、飛鳥昭雄先生のあいつむっちゃいいやつだなと思って
飛鳥昭雄先生のコロコロのあれとか読んでましたよ、そうそうそう、 MMR より前に僕は
で、まあそういうの中でもあって、はい、あとね、
はいはい、
あと、あ、一世尾形っていうのもいたな、
一世尾形、うん、何の一世尾形ですか、スカーレット、
スカーレットのスカーレット41話の一世尾形、
ああはいはい、
笑いながら壺を作るっていう
ええよーって
言う、ええよ、いや、それ火鉢か、戦争なんかないんだって言う、やったーって言いながら号泣見てて、この気違い芝居に号泣、これは夏空と違うと、あとは伊達にも出てて、
あーはいはい、
で前畑が前畑役の上白石萌歌ちゃんが、銀メ1秒届かなくて銀メダルかなんかで、
はいはい、
帰ってきた時に、うん、 一世尾形が東京都知事役で、はい、その上白石萌歌に対して全く嫌味もなく、どうしてあと1秒縮められなかったんだっていう、
あ
どうしてどうしてあと1秒
無邪気にね、
無邪気に
パンがなければケーキを食べればいいじゃないっつってどうして
なんであと1秒早く行けなかったのっていうすげえ容赦ね
その1秒が
っていう、ね、そっから、はいはい、上白石萌歌はムカついたからっていうんで4年間頑張って次に金メダル取る、
金メダル誰も文句言わせない
です、前畑頑張れですよ、
そこで前畑頑張れですね、はい、
っていうところなんですけど、主演男優賞としては、うん、いろいろ今ノミネートしましたけど、
ノミネートありましたね、はい、
いろいろ私も考えましたけど、はい、ゴジラキングオブモンスターズのラドン、
はい、主演ですか、それ指揮キャラ賞でしょ
主演あれはラドンの映画で、
ラドンの映画、確かにラドン出てきた時はかっこよかったけど、
最後シュパッっていう
最後
シュパッておざすっていう、
完全に古文でしたよ、
ゴジラに対して
土下座してましたよ、
おざすって言った、
土下座する怪獣初めて見たわ
と思って、おざすゴジラ戦バザースって言った時に爆笑だったもんね映画館で、
土下座するのはゴジラと、
なんだこいつのスネオ感と思って、
アンギラスとラドンぐらいですよ、はい、
ラドンです、
ね、ラドン
MVP は
本当にラドンでいいですか、ラドンです、MVP ね、あ MVP ならいいか、
MVP 主演男優賞
主演じゃねえけど、はい、
ラドン、
わかりました、
ラドンです、
茶まさが主演って言うなら主演です、はいはい、お次は
次が、主演女優賞、
はい、
これねノミネートは、
はい、
まあ美空ひばりまあ AI だけどね、
AI じゃないですか、
AI だけど、あと慶應の平沢由衣、明日の側転してるお姉ちゃんとか、あの、はい、リンダ・ハミルトン、
あリンダ・ハミルトンも入ってますか、
あと、まあ、コードブルーの片瀬里乃みたいな
死刑でしょそれも、
でそれも いろいろいっぱいいたけど、やっぱ主演女優賞は、はい、いろいろ考えたけど、はい、あの隅っこ暮らしのひよこだね、
あ
オスかメスかって言ったらすごく難しいんだけど
性別ないんじゃないですか、
いやでもね、あれはメスとして見たよ、途中から、
途中からメスの顔してました、
メスの顔してたから主演女優賞はあのひよこです、
なるほど、まあ、ベストヒロインかもしれないですね、確かにね、
でベスト〇〇賞に関しては、
はい、
ね、はい、まあ、ベスト筆記大賞というふうに、
筆記大賞
っていうふうな賞にさせてもらって、
はいはい、
あのジャニー喜多川さん
筆記大サイン、
あの映画見に行ったんですよ、
はいはい、あ、はい、
あのジャニーズの映画、
ジャニーズの映画ね、はい、
そしたら最後にもう映画自体もね、かなりあのパンチ効いてて、
パンチがね
素晴らしかったんですけど、はいはい、最後に、
はい、
あのカメラが上にパンしたら、
うん、
ジャニー喜多川っていう筆記体でサインが出てきたの
はい、はい、
その時全ての力が抜けたんだよ、
ね、ウルトラサインみたいな、
なんか今まで、あこのシーンなんでこんなに雑なんだろうとか、うん、むちゃくちゃなことをやってたけれども、うん、最終的にジャニー喜多川の筆記体で全てがなかったことに OK でしょっていうふうに、
はい、
しちゃやっぱこうジャニーさんすげえなと思って、これ、はい、ベスト筆記大賞
です、ベスト筆記大賞、サイン一つで全てを無にする、
無にするというか全てを、はい、OKOK にしちゃう、
全て OK に、全てを許す、
全てを許すことにできる男ってなかなかね、かいないよ今、うん、
まあ今ね、
うん、
そうですね、
うん、この3つです
なるほど、
はい、
わかりました、じゃあ僕の MVP もご紹介していいですか、
はい、
一応僕洋画部門邦画部門で分けてきたつもりだったんですけど、まあ、結果的にそれがくしくも男優賞女優賞になったんで、それをちょっとご紹介したいと思うんですけど、
はい、
もう MVP、
はい、
まあいろいろ考えたんですけど、もうね MVP っていうクリで言うならクリード炎の宿敵のドルフ・ラングレンです、
いいんじゃないの、
は
い、
ドルフ・ラングレン、
シュパッタオルザ
ン、最後しかも綺麗に投げれてなかったですね、なんかあの肩やっちゃったピッチャーみたいに、そうそうそう、あの指に引っかかって下にあのガチョーンってなっちゃってます、
そうね、藤浪みたいですイップスみたい
な、イップスで、そう思いっきりあの遠投しようと思ったらあの地面に投げちゃうやつみたいになってましたけど、
相当良かったね、
相当良かったですね、ドルフはね、
ドルフ確かにドルフ良かった、
やっぱあの人生のこれまでの苦労が顔のシワに刻み込まれてるんですよ、ね、
出てた
シワシワですもんね、やっぱちょっとシャークネード5に出てた頃とはちょっとやっぱね 趣が違う。
そう、趣が違ったね。あの明らかに本気でやってたね、あれ。
背負ってるものだって。
ドラゴン、シャークネードの時だって呼ばれて半日でしょ、高速。
いや、そうだし、だってなんか5歳の子供が、ワープして戻ってきたら 6周年ぐらい経って、ドラゴンになってるっていう。
一回にしろよ、
もう。一回にしろよ。
やっぱ違ったね。
とはやっぱ違
いますね。ドルフラングやっぱすごいよ。
ドルフラングね、やっぱね。
見に行ったもんな、中学の時ユニバーサルソルジャー。
ユニバーサルソルジャーね。バンダムとね、ドルフラングレンのね。
いまいちだなって書いてたもんな。
すげえ B 級ですよね、あのね。今見てもね。
館内まで見に行ったな。
いやでも洋画の中で最も人を殺してるっていう。
あ、そうな
の。ヒトラーとかを除けばね。最も人を殺してるっていう。
いや、いいじゃない。ドルフラングレンいいと思いますよ。
はい。もうホームラン王ですから。はい、ドルフラングレンです。
はい。
で、邦画部門。
はい。
まあ、なんですけど、邦画自体を実はあんまり今年、
うん、
あんまり見てなかったのかな、今年というか去年か、
は
あ、もうあって、いや、いろいろと悩んだんですけど、ていうかもうそもそも候補者がちょっと少なかったんですね、
うん
うん、で言ったら、まあこの人文句ないでしょうっていうのはですね、女性ですね、
はい、
菅夏美さん。
え、
菅夏美さん、
誰？
CV 本田翼、天気の子の夏美ちゃん。天気の子に出てくる夏美ちゃんです。
あの妹ね、
妹っていうか、あの姪っ子ね、
姪っ子ね、あ
の、ほら
あいつね、
あの小栗旬の
グリのね、
菅さんの姪っ子の、
あああの子よかったね、確かに、ね、
エロいお姉ちゃんですね、うん、
あの子
よ、エロい格好してるお姉ちゃん、
あの子よかった、
うん、あれがやっぱり、前回までちょっとやっぱ冷蔵庫マンさん、
アニメじゃねえか。
いや、そうなんですけど、
それ言ったらこのラドンか、
それ言ったらそれラドンじゃないですか。
ラドンに住み
込むCG じゃないですか。
ラドンに住みっこ暮らしだ。
ラドンに住みっこ、どっちもじゃないですか。ろくなやついなかったの。
ろくなやついないってことだ。ろくな役者がいないっていう。
で、ある意味本田翼ですよね。本田翼はやっぱりね、実写の時はやっぱりね、どれやっても本田翼だなみたいな、やっぱほら、あの剥がれんの
とか、あれすごいよ、やっぱ最初とか向こうから手振りながら本田翼が走ってくるから、
剥がれんの、
いや、ウィンリーじゃねえし、これ
でかいスパナ持ってる
の、そう、ウィンリーじゃねえしっていういい加減にしろよ、本田翼だよ、誰がどう見ても。
まだまだ真冬のあのビッグサイトとかに行った方がそれに近い人いますよね。
そうそうそう、
うん、
でも、うん、うん、ああ、そう、
いや、でも、
本田翼ね、じゃあね、
本田翼のあの舌足らずな、うん、演技が、あのいろいろなんか、意見もあったかと思うんですけど、僕は良かったですね、アニメで良かったなっていう、
ね、ああ、良かった、良かった、いや、でも、すごく良かったよ、確かにちょっと予告だとね、棒読み感が半端ないんだけど、
う
ん、
だからといって、今後、声優をやってほしいかっていうことはないですけど、
うん、
でも、あの世界観の中では、ちゃんと、
非常に良かったと、
ちゃんとあれ、夏美ちゃんとして生きてたなと、
良かったです
ね、ピンキーが、舞台で自分は生きてましたっていうのを同じ文脈で、ちゃんと本田翼は菅夏美さんとしてちゃんと生きてたんで、これは良かったんじゃない、
うん、
ね、
良かったです。
だって16歳でなんか何も知り合いもいなくて東京に出てきて、いきなりね、おっぱいブルンブルンさせた姉ちゃんいたら、だってしこりますよ。
知らねえよ、そんなの。
普通に考えて。シンジ君だったらしこってますよ。シンジ君だったら。じゃなかったから、穂高君はシンジ君じゃなかったから耐えれましたけど、シンジ君だったらしこってましたよ。アスカでしこってるんだもんだって。
穂高君も、うん、あれ映ってないけど頑張ってると思うよ、かなり夜は。
あ、まあね。
一人でね。
あ、まあそうでしょうね。うん、満喫で暮らししてる頃なんてし放題ですもんね。
そうだ、逆に逆に。そうか
なるほどなぁ。ということで、はい、まあ、1位、天気の子も相まって、菅夏美さんでした。
はい、
僕の、ベスト丸々賞。僕は、シケキャラ大賞です。
あ、ベストシケキャラね。
ベストシケキャラ大賞、はい。こちらね、ノミネートしたたくさんいます。まずは、バジュランギおじさんとかね。
バジュランギおじさんそのもの
そのもの。主役だけど、シケでしょ。
主役だけど、シケ。バカ、まあ、主役だけど、シケだね、あれは。
バカまっすぐじゃないですか。
うん、
シケだし、すべて のトラブルの元が自分じゃないですか。
あのカブレラね。
トラブルを全く回避せずに、正面突破していこう
ぜ。確かにあいつ主役だけど、シケだね。
そう。
褒めてるんだね、これは。
男塾感丸出しじゃないですか。
はい、
あとは、天気の平泉聖。
あ、
かっこ安井刑事、
平泉聖が平泉聖で出てくるやつね、
演技を超えた存在感平泉聖でしかない
ないっていう、
ね、名優とで鳴らした平泉聖さんがもう平泉聖でしかなかったですか、
はい、
あとはね、感染家族に出てくるあの親父、一番最初に噛まれちゃう親父、
あいつよかったね、 確かに
地味に人類の希望ですから
地味に、ね、あんな親父があ
んな噛まれたら真っ先にゾンビになるはずなのにピンピンしちゃってピンピンになっちゃってやべえっつって体が軽いっつってみんながだからゾンビに噛まれて俺も噛んでくれ噛んでくれっつって
あいつ確かに人類の希望だったね
で最後だからもうダメだってなってもうとりあえず南の島でも行かせろみたいな感じで行かせたらそのまま元気になって帰ってくるっておっつってお
っす
っておっすってあれっつって
あいつそうだねよかったな
こいつからワクチン作れんじゃねえかみたいになるっていうで終わるっていう、ね、
ああよかったよかった
あの地味そう
おいしいよねあいつね
あいつおいしいっすねただのつるっぱげのなんか全然冴えない親父ですけどね、うん、あとはラドン
やっぱラドンでしょ
ラドンのヤンキー感
ラドン
っつって最初は火山からドーンってきてうっつってなんだてめえっつってガーッつってあのなんかあの戦闘機とかあのグワーン追いかけ回して煽り運転して
やってたのにもかかわらず
戦闘機煽り運転して全滅させたりとかしますからね
キングギドラをやっつけた後にゴジラに向かっておざーっつってと
キングギドラにあのよその学校の番長に全くかなわなかったんです
そうそう
歯が立たなかったんですでゴジラもなんかすげえその全く歯が立たなかったギドラパイセンをぶっ倒しちゃったゴジラさんマジやべえっつってひれ伏すっていう
そうね、
ははーっつってあのヤンキーかな、
うん、朝の小倉みたいな、はい、おはようございます
その勢いよくお辞儀したらずら出ちゃう
ぐらいの勢いのおはようございますみたいな
っていう並み居る式キャラがいる中 で僕の対象はこの方ですゾンビランドダブルタップのビル・マーレーさんです
見てねえ
んだゾンビランドダブルタップ見てないんすか
見れなかった
あの名作を
名作だったあれ
名作です10年経ってさらに名作に磨きがかかってました10年前は本当の B 級で作ったはずなのになんかもうね盛りを過ぎちゃったと思われてた、ね、
ビル・マーレーが
ビル・マーレーもだしあの人とかもね棚橋
出てたのゾンビダンダブルタップすげえ見てんだけど棚橋出てるんだった
あいつあの僕好きな人あのほらあの3ビルボードのあの課長あの所長とかでさほらあの人あのほらナチュラルボーンキラーズのあの人
ウディ・ハレルソン、ね、
ウディ・ハレルソン、はい、ウディ・ハレルソンウディ・ハレルソンとかもなんかあれ出た後にまたちょっと売れたじゃないですか
うん、まあ、いや基本ちょっと売れてるよずっと
そうなんですけどでも10年ぐらい前とかは、まあ、結構もう忘れられてたんだけど、
ねね、今はなんかあれだもんねまあ3ビルボードあったからかもしれないけど
うん、なんかちょいちょいねその後もなんかねうん、いっぱい出てるから。で、あと、ほら、スーパーマンの、もう名前とか全然出てこない。でね、ちょっと有名になっちゃった主人公の人とか、エマ・ストーンとか、もろもろ。みんな10年間のうちにすげえ売れちゃって、で、またね、再集合してやりましょうよ、みたいな、
うん、
だったんですけど、で、そこの、ビル・マーレーさんが前作ですげえ神尾失礼みたいに出てきてはあのゾンビと間違って撃たれて死ぬっていう
ああ出てきた一瞬で死んでた一瞬で死んでた
で窓から捨てられるっていうあったんですけど完全にネタとして終わったはずのビル・マーレーがですね前作で死んだと思われたのになんとまさかのですね、全ての事件の発端がビル・マーレーだったっていうさっきのだからあの感染家族のあの親父と似たようなポジションなんですけど
クソ話
最後だからダブルタップの話が終わったと思ったら最後ビル・マーレーのコーナーがあって実は
ビル・マーレーが全ての原因だったんだ
実はこんなのが最初にあってみたいなのがあってそこでビル・マーレーが無双するんです
げえなクソみたいな話だな
でやっぱりビル・マーレーさんですねビル・マーレーご本人ですね
ああ素晴らしい、
はい、っていう
あれ冷蔵庫マンも
冷蔵庫マンさんからも、
ええ、
はいいただいてますんでね、一応これご紹介したいと思いますね。はい。はい。冷蔵庫さんがですね、はい、MVP は、なんだかんだ分かってる新海誠です。パンチラの代わりの胸チラとホットパンツ、さらに3年間雨降りっぱなしをさらりと、もう世界トップレベルです。ただ、次は音楽やる人がいてほしい。音楽部分だけ変な政治が動いてる気がします。近い作も楽しみです。
ラッドウィンプさん嫌だっつってるよ。
ラッドウィンプさんがちょっと気に食わない。
気に食わない。気に入らない。
MVP ってまさかの監督。
監督。なるほどね。
まあ確かに、
ね。まこっちゃんね。
まこっちゃん、まあ確かにまあある意味 MVP ですね。
わかりました、うん。
ということで、
はい、
もうパンチラどうこうじゃないと。
そんな感じですかね。
パンチラでいいんだと。
シアさんとなんか年末年始なんかありました。
年末年始はあとはあれですね。
面白かったこと、
面白かったことは、まあ、ちょっといろいろあるんですけど、あの正月 の, あの元旦から自主トレをするっていうやる気満々、あの玉川河川敷行って、はい、
すげえ、
一人でなんとかキャッチボールをしようと頑張るっていう天に向かってボールを
放つって、
で、あとあの一応京王線の橋本行きのあの橋梁があるんで、うん、そこの橋のあのね、柱のとこに、ボールを当てまくって、なんとか一人キャッチボールをするっていう。
やばいね。
あとあの荒れ地、
はい、正月1日一人で壁当てとかしてるやつやばいよね。
京王閣オーバルの前にあの広大な荒れ地が広がってるんですけど去年の秋の台風の被害でまだちょっとその傷跡が残ってるあのフェンスとかぐっちゃぐちゃになってるんですよ。あのバックフェンスとかあの前は草野球できるようにあったんですけど、もう見ぬ影もなくひん曲がってっちゃってるんですけど、
やばい。
そこでもう穴ぼこだらけの荒野を元旦から走るっていう。
やば、
はい、
元旦に。それを
元旦ですよ。
新庄さんマジやべえ。
この10年で一番充実した元旦でしたね。それまではなんかその年が変わってた瞬間にウェーイ初詣行こうぜウェーイとか激混みのなんかあのね神社行ったりとかして疲れては帰ってきて、で1日寝て起きたらもう夜だみたいな、うん、多かったんですけど、
うん、
今年はね面白そうを見てる途中で寝ちゃってですね。で朝起きて9時ぐらいで、あーっつって、おじゃあ行こうとか思ってチャリ乗って、ちゃんとあの草野球のユニフォーム着て、でも行って自主練して、しかも2時間ぐらいやってたんですよ。ちゃんとあの素振りもね、左右で100本ずつとかね、ちゃんとこう押すこと、はい、すげえ集中力でしたよ。ちょっと 何を目指してるんだ。
完全にニートの正月じゃねえか。
ニートの正月だけど、ニートの正月だけど何もせずに、その後にトラさん見に行ったんですよ。
あ、そうか。
午後はトラさんですよ。
午後はトラさん。
大充実の1月ですよ、これ。1年の計は元旦にやる。よく言ったな、これ。
努力の回もなくっていう、桑田佳祐が歌って、
まさかの音楽トラさんがね。
そう。
あー、懐かしいな、って。トラさんって呼ばれてたな。ユースケ・サンタマリアにトラさんって呼ばれてたな、と思って。いやいや、トラさんも面白かったんですよ、そして。
トラさんよかったね。
トラさんも見てきましたけど。
トラさんよかった、
ね。トラさんよかったんです。いや、僕も映画館でトラさんを見た経験ってなかったんですけど。
私はね、トラさん初心者ですから。
ああ。僕もあの、ビデオで、トラさん50本ぐらい、48本あるけど、とりあえず見ようと思って見たんですけど、やっぱね、1、2本でちょっと挫折しちゃって、
そう、俺
あんまり見れてはないんですよ。
全く土初心者が、ヒノキの棒だけで最後のラスボス向かってったよ。
惨殺。
惨殺されに行ったもんね。
でもちゃんと良かったでしょ。光の弾はあったんでしょ。
あった。あった。すげえ面白かった。
すげえ面白かったし、あのね、ちゃんとだあの寅さんの最後の方って、寅さんが主人公というよりはあの三尾がね、
吉岡くんね、
吉岡秀隆が主役で、うん、でその五組とのね、
うん、
あの甘酸っぱい青春みたいなのを、うん、その寅さんが横から見てて、助言するみたいなね、そういう流れがちょっとできてたんですけど、それの決着をつけるっていう。
いやー、はい、すごかったね。まずやっぱりね、さっきも言ったけど、はい、桑田佳祐が歌い出した時に、寅さんってこういうことなんだと思って。
はい、はい、
で歌い終わったら出てくる絵がさ、
はい、
マジで絵のルックがダサいのよ。
あの
どうやったらこれだけ絵がダサく撮れんのかっていうぐらい。
あとセリフ回しとか
も、ね、もうダサい。
現代ではありえない、その娘との会話、吉岡秀隆との、
うん、あんな娘いねえし、
あんなあんな昭和の喋り方する娘っ子いないっすよ。
あんないい子いねえし。で、いや、細かい話は分かんないけど、
はい、
よかったね。
でもちゃんと分かるようにはなって
た。なってた、なってた。でも最初分かってた、うん、分かったし、うん、なんか五組がすごかったじゃない。
五組すごかったですね。
あの人普段日本にいないんでしょ。
日本語忘れてきちゃ
った、ね、忘れてるよね、完全に。
日本語忘れてきちゃった
よ。だってさ、ね、セリフ言う前にさ、はい、フランス語から日本語に変換しながら言ってるじゃん。
頭でフランス語で考えてるものを日本語で考え直してる。
で滑舌死ぬほど悪くなってるじゃん。
超棒読みでしたよ。
俺ウィッキーさんぐらい喋れてなかったよ、
ね、ウィッキーさんの方が喋れる。
いや、喋れてなかったよ、全然。多分あれ順取りだから、
うん、
最後の方ちょっと喋れるようになってきたよ、ろ。
はい。まあ。あとは。
すごかった。5組すごいよね。
5組すごいっすね。久々に見ましたよね。
あんだけ下手なんだなっていう。
うん、
でも、それ以外のみんなはすっごいうまい。
あと、浅岡瑠璃子が、薄暗いとこ出てくるじゃないですか。 薄暗いところで出てくるルリコがマジであの老人形の館のデーモン小暮閣下と
全く同じ。浅岡ルリコも俺よくわかんないから、はい、なんかもういやーねもう年だからねおしっこ8回目とか言って新庄君と一緒だと思って
言ってた
爆笑したの新庄君じゃねえかこいつと思って
俺は浅岡ルリコだったんだ。
そう
そうか
そうあれはよかった浅岡ルリコっていうのがよく分かんないけど、
はい、
トラさんといい感じだったんでしょ。
トラさんとだから結婚しようと思ったんですよ
っていう感じの重要な役
者の中でもありましたけどね、
うん、そうでだけどデーモン小暮で、うんうん、あのおしっこ1日8回行っちゃう人になってる
いやちょっとトラさんはもう 20何年前にもういなくなっちゃって
びっくりしたもんな。あのやっぱちょいちょい回想シーンが入ってから分かるから分かるしすごいいいんだけどその現代パートの話がしょぼしょぼすぎてさ
まあね
最後の方のなんかよく分かんないけど三浦のさ路上でさ、
はい、
なんか車をで降りてどうこうみたいなお母さんみたいなあの三文芝居のコーナー何やってんのこれと思って
夏木マリがね
夏木マリひどかったもん。
夏木マリひどかったですね。
まずタバコプッカーってなんか吸ってとこから入ってくんだよね。
ガーッつってあの橋爪医者がもうなんかあの顔なしみたいなみたいになってましたね。
夏木マリ最高だったらもう車乗ったらすぐビールあげてたもんな
不良ババア
不良ババア
不良ババアでしたね。
あんなババアよあそこまでのやつなかなかいないよ最近
すごい、金髪プリンヘアでしたもんね、うん、
まあでも細かいことはあれだけどやっぱ最後のなんか今まで一本も見たことないけどなんかダイジェストシーンになるじゃん、
うん、エンドロールですか。
エンドロールという
エンドロールね、
うん、でやっぱあのエンドロールに出てくる文字のタイミングと曲の入れ方は天才的だね
幼児、
うん、やっぱり映画っていうのは感覚じゃねえんだとリズメなんだっていうのを教えてくれた。
おお
こいつほんとうまいなと思った
名将山田洋次
名将だねすーげえと思って隣のジジイ死ぬほど泣いてたよ。
あーやっぱり
死んじゃうんじゃないかと思うぐらい泣い
てた脱水症状で。
いやトラさんすげえよかったな。
トラさんいやよかったです。ほんと1月1日に見る映画としてはこれ以上この上ないぐらいの。いやほんとにあのもう場内結構満席なんですよ、うんうん、1月1日だから映画も安いし、うん、みんなも暇だから映画館行くんですよね。で行ったら若者なんていないっすよ。トラさんにおじいちゃんおばあちゃんばっかりですよ。
みんな分かってないね。
で僕はもう最前列センターで、
あや
っぱいやおじいちゃんおじいちゃんおばあちゃんやっぱ前の方疲れちゃうから
後ろ最前列センター
最前列僕しかいなかったぐらいなんですよ本当に一番前の席は
俺なんかすげえ怪しいじじいが止めるやつ
で見てたらなんかね本当にあのトラさんのねね縦板に水のわーっていうねやとこであのわーって普通に笑い声が起きたりとかあのね正月にトラさんを見てみんなで笑って最後ちょっとなあのじんわりして終わるっていう
素晴らしい高級だったもん、ね、
これが日本の正しい正月なんだなっていう
素晴らしいね。
令和に昭和を感じてしまいました。
よかったでもう本当にトラさん良かったから
トラさん
でトラさん好きのパイセンに、
はいはい、
いや面白かったですねって言ったら、うんうん、返す刀で、
はい、
あのこれだけ見てくるって言って第17作
17?
男は辛いよ、
はい、
トラジロの夕焼け小焼けっていう
夕焼け小焼けはい
はぁ、あ、
ヒロインは誰なんですか。
ヒロインはなんかね、はい、美人なお姉さん
それは大体そうでしょ浅岡瑠璃子でも最初の方は美人でしたよ。いやいや最初の方は絶対あれだけど最初の方も普通ですよ。すごい美人ですよね。
おしっこ1回ぐらいだった。
1日1日1回は少なすぎでしょ
いやでもねその夕焼け小焼け借りてきてね見たのよ、
はいはい、
号泣だったね。
へえ、
なんだこれと、
はい、
落語みたいな話なんだけど、
はいはい、
すげえ良かったわ。
へえ、
あこれは確かにちょっと一線化してるなと、
はい、あーあれだ太一木和子のやつだ。
あれ太一木和子
さん、太一木和子さん、
あの美人のお姉さん、
そうそうそう、あの出てきました。
いや芸者でね、
エンディングに芸者 で、いややわーみたいな。
いやよかった。
あの人も若くして亡くなっちゃったんですよね。
そう
三国連太郎と本気の大恋愛をして、でもそれもね、
あれはいい、あれはいい女だったな、
うん、あの人ね。
いやーよかった、夕焼け役本当によかった。
ああ
、こういうやり方なんだと思って。
へえ、あドラさんが上手の夢を見る
最初のね演芸コーナーね、演芸コーナー、演芸コーナーは全然よくて
はいはい、
なんか道で拾ってきたジジイがジジイをかくまっててどうしようもねえこのルンペンみたいなジジイがって言ってたら、はいはい、まあ、よくあるなんか日本画家の重鎮で
それ裸の最小の世界
クロスオーバーしてる。なんかちょちょちょって紙に書いたらそれが7万円になる世界なわけよ。
へー。
でたまたますげえジジイがいるみたいな感じで盛り上がってたらジジイどっか行っちゃって、
はいはい、
で知り合いになったその太一キワコ、
はいはい、太一キワコ
が、うん、芸者のが200万騙し取られたと、
うん、ほう。
でそれに対して、うん、あの寅さんとかタコ社長とかでみんなで、
はいはい、
あのヤクザみたいなので取り返しに行くんだけど、
お
取り返せないと、
取り返せないと、
うん、でも太一キワコはいやもうこうやってやってくれるだけで私はもう、うん、あの気持ちいっぱいだからとありがとうって言うんだけど、寅さんが最後にその拾ったジジイのところに、
うん、
もう一回行って、
うん、
こうこうこうでこういう事情だから、
うん、
絵描いてやってくんねえかっていう、
う
ん、でそしたらそれはお前ちょっとちげえよと、人助けと俺の絵は違うからみたいな感じで、
うん、
なんかブツブツ言ってたんだけど
ブツブツ、はい、
最後にその太一喜和子の役目がボタンなんで、
はいはい、
ボタンの絵を描いて送るっていうね、これ
は
素晴らしいよ。
は
でそれをその太一喜和子が見て、
はい、
こんなにいい絵は私見たことがないと、売ったら200万になるって聞いたけど私一生売らないよって言って、
うん、
でスーッてカメラが引いてってみんなで東京の方に向かってお礼してるわけよ、その先生に向かって、
は
い、でカメラがスーッて引いてくるって、適当に引いてるからガクガクなんだよもうカメラ
適当に
引いてるから、ね、でもまあそれじゃねえからいいかみたいな、うん、あーよかったわ、こんなにいい話があるんだなと、すごい単純なんだけど、
はい、あのやっぱなんか日本人の感覚にフィットした何かなんでしょうね寅さんってね、うん、初見ほぼ初見でもそんだけ来る
っていう、いやよかった、名作でしたね、
名作
でしたね、
この名作が寅さん、だって令和ですよ、
うん、
もう平成終わって令和になって、で渥美清さんももう20何年前にもういなくなってるのに、でも寅さん見れるってすごいことですよね。しかも作中の登場人物は寅さんがまた帰ってくると思ってお部屋を掃除して待ってるんですよ。
あれも憎い演出だよね、
あれもね、死んだことにはなってない
っていう、うん、ないってね、とりあえずまだ帰ってきてないってだけでしょ、でなんとなくみんなうすうす気づいてんだよね、
うん、
多分、
うん、そりゃもうだってあのまだ小学校の低学年とかだった三尾がもうだって50前とかですよね、
うすうす死んじゃってんだろうなと思ったけど、でもダメ、それも口に出さないっていうのがまたそこがいいじゃん、
そこがまたいいですね、だってフラッと帰ってくるんだから寅さんはいつも、
でもあれはいい映画だったよ、舐めてた、
うん、
舐めてた、車虎次郎舐めてた
虎次郎車虎次郎という男ね、
うん
うん、
よかった、
いい虎さんでした。だから皆さんもね、虎さん、はい、言ってください、
はい、
ぜひぜひそんな年末年始ですか、
はい、
そう、あとは僕あのプロレス見に行ったりとかしたんですけど、
お
プロレス見に行ったりとかしたんですけど、プロレスの話するとまた長くなっちゃう、
ね、長くなっちゃうからね、面白かったかどうかだけでもね、
最後に、いやだからもうね、あのニュースにはなってると思う、まあプロレスかあの興味ない人はそもそもあれなんであれですけど、内藤哲也っていうのは、内藤哲也対岡田和親っていうのはですね、2年前に見に行った G1 じゃねえか 1.4 の
あれオイラも言ったやつだ、
そうそうそうそう、茶間さんも言ったやつで、うん、僕も見に行ったんですけど、その時に内藤が岡田和親を超えられなかったんですね、
うん、
そうだ、うん、でもう一回やるってなったのが2年後のこの 1.5 ですね、今年は、
うん、
1.4、1.5 の 2days だったんで、
うん、
それが見たくって 1.5 に行ったんですよ、
うん、
お友達とかもですね、うん、一緒に行ってきたんですけど、でこれ本当にもうね、何度も内藤、ああもうダメだ、ああもうダメだ、ああもうダメだと、で隣にいるナベツネ君とかも、
あ結局ナベツネと言ってる友達と言って
る、ナベツネ君、まあ、4人ぐらいで行ったんですけど、うん、でナベツネ君と、ああもうこれはダメだねと、うん、もうこれ立てない、
うん、
あこういうあれでしょ、また岡田が勝ったらまあ金の雨が降ってね、
うん、
あのいいイベントだったねと終わるし、うんうんうん、みたいな、
まあ、絶対王者だからね、
岡田はそういう流れかと、あいつちょっとやっぱ冷めた目で、うん、見てて、うん、そういうあの筋書きだよねみたいな感じで、いやいやいやいや、まだ立つまだ立つみたいな、頑張れなみたいな、頑張れ内藤頑張れみたいな、で周りみんな内藤ファンなんですよ、うん、なんかあの席の周りが、うん、大内藤コールとか起こって、何度も立ち上がってですね、でついに岡田和親 をフォールして勝って、うわーみたいな大逆転勝利ですよ、
いいじゃない、
大逆転勝利で、であの内藤が最後のメインで勝つと会場で 1,2,3 だみたいなやつやるんです
ね、あ、はいはい、
あのロス・インゴ・ベルナーブレースでハッ・ボーン・ドーンみたいなあるんですけど、
はいはいはい、
それをみんなやりたくて 来るぞって思ってたら、最後にロス・インゴ・ベルナーフレスって言った途端にですね、あの 2、3個前の試合であの負けたケンタっていう選手がですねバー乱入して
誰だよケンタって
あの元々ノアにいたケンタです。あの小林ケンタ選手、ケンタですね、リングネームね、はい、が、ベルト2本とも奪い取ってウェーイっつって、で最後あのそのみんなの大合唱もできず、本日の興行は失礼しました、おーいみたいになってさよな
ー、寸止めみたいなもんだね。
えぐっていう直前であのチンコを縛られるみたいな、
あ、はい、
みたいな不完全燃焼で終わりまして、でもねその時はみんなふざけんなって思ったんですけど、後々から考えたらこれ非常にアメプロ的ないい演出だなと。 WWE とかよくあるじゃないですか、なんか、
うん、
こういうの
だって、そのでまたそのケンタと戦うんでしょ。
まあまあそういうことですよね、うん、うん、でその時にてめえっつって死ねーとか言ってるこの感情は本物だったなと思うと、うん、あ、面白くなってきたじゃないと思って家帰ってからあのウイスキー飲みながら思いました。
結局いいじゃないの、
あのプロレスって素晴らしいなと。
いや素晴らしいのじゃないのと。
じゃないのということで、今年はですねドラゴンズの試合も見に行くんですけども、新日本プロレスの試合も
ちょこちょこ
行こうかなということで、お金が本当にやばい。
いいじゃない、
役者やってる場合じゃないですよもう。はい、
いいと思います。
だってこの俺に行くために年内にロスインゴパーカーとか買ってましたからね、すでに。でロスインゴパーカーの内藤パーカーがもうちっちゃいサイズしかなくて、うん、で残ってたのはあの別の選手の、
うん、
あのパーカーだったんですね、
うん
うん、なんでそれでも全然知らないくて着てるのもなんかにわか丸出しでしょうがないから、じゃあその選手を応援しようと思ってですね、今はだからもうそういう流れになってきますもん。
じゃあもうどんどん、じゃあプロレス行けばいいじゃない、今年
プロレスラーになろうかなと思います。今ちょっとだけもうプロレスラーになろうかなぐらいの感じです。ライガーの、あの引退試合も ありましたし。
あ、そうか、ライガー終わったんだよね。
ライガーも31年ですよ、これ。
まあ、頑張ってたよな。
ボロボロですよ、もう。
重心サンダーライガーって、
はい、
あれだって、もともとアニメキャラだって。
アニメキャラですよ。
そうだよね、
重心ライガーでしたもん、
そうだよね、うん。
重心ライガーから、重心ライガーのマスクを取ったら、なんかこう怒りの仮面みたいになって、
あ、
そういうギミックがあって。だから最初、1年間ぐらいで終わるはずだったのが、あまりにもサンダーライガーさんが強すぎて、だからもう完全に一人歩きですよね。今もう重心ライガーのことを知ってる人はほとんどいないと思いますけど、
重心ライガーがアニメだったら誰も覚えてないよね。
そう、勇者シリーズの前にやってたの。夕方の、
いやでも、いや ご苦労様ですからじゃね。
ねえ、だ最後これあのヒロムとや、高橋ヒロムとやってタッグですけどね、
うん
うん、
イブシはイブシ調子いいの。
あ、イブシはだから前の日に岡田和志と
やって
で、負けちゃったんですよね。
あ、
これもすごい試合でしたよね。
イブシはね、なんかちょっと絡んだことあるからさ。
あ、本当ですか、
うん、頑張ってもらいたいね。
でもイブシ選手ももう40前なんですね。
そうなんだ。
僕の1個2個上ぐらいかな。
あ、そう、うん、もうまだなんか20代のイメージだね。
モードとか体とかキレキレですよ。ていうかあのプロレスラーって
近所でここの近所でミッツマングローブとデートして飲まれてたけ
ど、どうですか。そっち、
それの文春法されてたけど、ね、ミッツマングローブ文春法されてたけど、ね、イブシと
ミッツマングローブっていうのかな、これは。いや、イブシ選手ね、
はい、
てかプロレスラーって50過ぎても普通にやってる人いるじゃないですか、
うん、
だって野球選手とか大体30代後半だったらもう引退しちゃうじゃないですか、
うん、
サッカー選手だって30過ぎたらもうちょっとみたいな、
うんうん、
まあ、キングカズとか別ですけど、
だって、いや、
だって60ぐらいまで普通にやってる人います。
プロレスラーなんかいるよね。まあでも
何なんですか、40過ぎてもまだまだみたいな感じじゃないですか。
こんな、でも毎日筋トレしてるって言
ったよ。そりゃするでしょ、だって1日2時間のトレーニング欠かさないらしいっすよ、う
ん、頑張ってください。
なんでね、まだまだプロレスラーならいけるんじゃないかという、
はい。
っていうことで、あの楽しい年末年始、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、
告知、
はい、
告知なんですけどね、告知ね、あるんですよ、
うん、
あれ、はい、あの東京ミルクホールのまずは月1トークイベント、世界痛快伝説ミルクブレイク、
うん、
はい、こちらはですね、1月の17日金曜日、うん、第30夜、 はい、こちらですね、いつもの池の上バーガリガリで、行います。19時会場、19時15分先走りトーク開始でございます。つい先日ありました、放送禁止、演劇人形のね、裏話だったりとかいろいろあります。はい、あと2月の15日、3月12日ともうすでに決まってます。
はい、
はい、ですので月1でやっていますので、ぜひぜひご近くにお越しの際は、はい、寄っててください。
よろしくお願いします。
はい、あれ、これなんかエンディングテーマ変わりました。
もう2020だから変えました。
変えました。
はい、
これは、
はい、クーラノさんの叫んでよ新宿という曲に、新宿で撮ってるから、
新宿で撮ってるから、新宿
ゴミだらけポッドキャスト、新宿系だから、
新宿ゴミだらけポッドキャストなんですよ。あー、マンソム平井さんね、
はい、
最近お会いしてないですね。
マンソム平井はもうね、マンソム平井はもう完全に覚醒してるから。
覚醒しましたか。
うん、すごいよ。もうそれだけで一回できるんだけど、面白すぎて。
私のマンソム平
井、マンソム平井、
いや僕もちょっと
ザンジバルにジープ輸入してるせいで、
ザンジバルに
ジープ、もう何言ってるか分かんないじゃん。もう
そのジオン軍の強襲揚陸艦みたいな名前の
そうジープを、
そんなフレディ・マーキュリーが生まれた国 に
ジープを輸入して儲けてるせいで、
もう何か分からん、
何言ってるのか分かんねえよって言ってすごいですね。すごいことになってる。
はい、
すごいことになってた。なんか
じゃあ私近々、
はい、
お会いしたいと思います。
はい、
はい、というわけで今年も令和2年も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
というところで今回も愛と指と感動と6人で調理しました東京ミルク放送局。ここまでの相手は新庄優と
ちゃんまつに、あ、ちゃんまつスカイウォーカーとちゃんまつスカイウォーカーでした
言えてない。まだ慣れてない
慣れてない。
それでは皆さん、また来週。